9月29日土曜日、時刻は午前11時30秒を過ぎています。 83.8MHz 調布 FM の林彩のラジオボンバー、毎週土曜日午前9時からお昼12時まで3時間公開生放送でお送りしております。ここからの時間はボンバー探検隊のお時間です。調布市内、調布市周辺のいろんなところをレポートしてくれるボンバー探検隊、小菅宏隊長が最後に川柳で締めくくってくれるレポートコーナーですけれども、小菅宏隊長がなんと本日でご卒業、そして小菅宏隊長とともにこのボンバー探検隊も解散でございます。隊長不在じゃね、探検隊続けられないからね。最後の探検どこに行ってるんでしょうか、読んでみましょう。小菅宏隊長。
はい、小菅です。おはようございます。
おはようございます。
なんかこう、そんなに最後言われるとね、なんか妙なプレッシャーを感じますね。
いや、そりゃそうだ、かけてんだよ、プレッシャー。
ああ、そうですか。失礼いたしました。
外せないぞ、今日はっていうプレッシャーをかけてます。
まあ、今日はね、とっておきの一句をね、もうすでに考えております。
あ、もう事前に考えてんの？
はい。
それ、今自分でハードル上げたよ。
大丈夫です。
あら、自信満々。わかった。今日どこにいるの？
今日はですね、辻ヶ丘の、駅からすぐのところにあります和菓子屋さんの今木屋さんにお邪魔しております。
お世話になっておりますからね、
はい、
最後にふさわしいんじゃない。
今月はですね、調布狛江のね、美味しいものを紹介していこうという形でね、
うん、
やってきたんですが、その今日9月最後ということで、やはり調布のうまいもん、そしてね、あやさん、明日は中秋の名月、ご存知でしたか？
うん、あのね、
なんか間があったね。
違うの、私自身は全く意識してなかったんだけれども、
うん、
ラジオボンバーのリスナーの皆さんが明日は中秋の名月らしいですとかね、
そうなんですよ、
教えてくれてます。
そうなんです、ね、ただね、明日中秋の名月なんですが、
はい、
ちょっと天気がかなり怪しいです。
まあ台風さんいらしてるからね。
そうなんですよ、ね、明日も一応午前中の、ね、天気予報を見ますと、
はい、
夜遅くから雨が降るのではないかという予報なので、
うん、
ちょっと月の、ね、出始めはもしかしたら、ね、見ることができるかもというところでね、うん、やっぱり中秋の名月と言いますと、まあ、月を見るのも当然なんですが、やはりね、はい、花より団子ではないですが、月より団子でございまして、
団子
和菓子ですよね、
うん、
ということでね、今回も今木屋さんの、ね、美味しい和菓子をこれからご紹介していきたいと思います、
はい、
では本日もですね、4代目の小宮隆さんにお話を伺っていきます。それではよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
もはやね、この今木屋さん、つつじが丘の和菓子屋さんとしてね、長いことやってらっしゃるという形で、もう店内にはですね、4代目が考えられたマンゴースイーツというお菓子や、サッカーボールをイメージしたね、ほのぼの調布、あとは神代寺サブレなど、調布にね、ちなんだ和菓子たくさん作られているんですが、この今木屋さん、和菓子作る上でのこだわりというのはどういったところでしょうか？
はい、ですね、和菓子はやっぱり素材が命かなと思うんですね。それで、あんこも小豆は北海道の十勝産小豆を使いましたり、あとあんこを練る砂糖は、普通の砂糖よりも、雑味の少ない、氷砂糖の細かい砕いたものを使ったりですとか、あと小麦粉も、国内産の、最高級小麦を使ったりと、そうですね、素材にかなりこだわって美味しいものを、これからも極めていきたいと思って作っております。
もう本当に、ね、素材からこだわりを見せているこちらの今木屋さん、先ほどもねちょっと申し上げたんですけれども、明日はね中秋の名月、いわゆるお月見なんですが、そのお月見に合わせて何かこう和菓子というのは考えてらっしゃいますか？
はい、恒例のお月見団子ですね、国内産のうるち米の粉で、ついた、お月見団子、それとですね、あとお月見まんじゅうって言いまして、小麦粉のおまんじゅうで中が黄身あんが入っていまして、ちょっと若干黄色いおまんじゅうで、まあ、月に見立てて、そこにうさぎのシルエットが月に浮かんでるような感じで、黒いうさぎの、羊羹がペタッと貼ってあるお月見まんじゅう、それとですね、やはりお月見なんでうさぎまんじゅうって言いまして、上陽粉って言って、細かいうるち米の粉なんですね。それと山芋を使って作った、よく茶席菓子で使う、上陽まんじゅうなんですけど、それをうさぎの形に見立てたおまんじゅうのうさぎまんじゅう、その、お月見団子、お月見まんじゅう、うさぎまんじゅうと、その3種類で、明日行こうと思ってます。
このね、今おっしゃったその3つの和菓子なんです。ちょうどね、店頭のショーケースにもね展示されておりまして、そのショーケースの横にはやはりのお月見といえば欠かせないすすきと、あとね お月様が並んでおりますので、ね、ぜひお店にいらした際には入り口入るところにありますので、ね、そちらもぜひご覧いただければと思います。さあそして、ね、やはり食欲の秋ということで、やっぱりこう秋に向けて何か新作の和菓子というのはこれから出てくるんでしょうか。
はい、そうですね、去年からまあ始めたんですが、どら焼き結構おいしく皮ができて上がってますので、秋どらといいまして、秋専用のどら焼きということで、中のあんこが小豆あんでなく、栗あんバージョン と、さつまいもバージョン、あともしかしたらかぼちゃバージョンも出ます。それとあと定番の栗蒸しようかんなんですが、これもこだわってまして、砂糖を一切使わず栗の蜜だけで作ったっていう、まあ、栗、蒸し羊羹の、羊羹の部分 もう栗の風味がプーンとするような感じの栗蒸し羊羹、あとはやはり、まあ、収穫、実りの秋なので、お芋を使った、焼き芋まんじゅうですとか、あとは、これから、まあ、作る予定なんですけど、柿を使ったお菓子ですね、あと、まあ、栗、芋羊羹なんですけども、まあ、紅あずまの実の羊羹はよくあると思うんですが、黄金芋を使ったちょっとこだわりの芋羊羹っていうのも、10月から販売予定でございます。は
い、というと、もう間もなくね、そういった秋の、ね、和菓子も出てくるというこちらの今木屋さん、ぜひね、もう本当に食欲の秋まだね始まったばかりですのでね、で和菓子はですね、洋菓子に比べればだいぶねヘルシーなお菓子でもありますのでね、女性もそこまでこうカロリーを気にせずに食べられるんじゃないでしょうか、林さん。
そうね。
なんかそうねが重かったですね。
いや、もう本当ちょっと最近ね、
うん、
何超えてるのよ私。
ああ、天高く
馬こゆるじゃなくて天高く林こゆる秋真っ盛りでございますから。
まあいつもね食欲の秋みたいなもんですもんね。
そう、夏バテしてもねすぐ回復するからね、なんか良くない胃のサイクルを迎えたみたいでね。
まあでもある意味健康な証拠ですからね。
まあ食べられるってことは幸せなことですからね、うん、でもカロリー気になる女性は和菓子はおすすめですよね。
そうなん
ですよ、うん、たっぷり楽しみたいと思うわ和菓子を、
はい、ぜひぜひ、
はい、
では最後にですね、小宮さん、ラジオを聞いている方にぜひメッセージをお願いいたします。
はい、当店はですね、四季お料理の、春夏秋冬とその時の素材を使った、和菓子、あとは先ほど、ご紹介いただいたマンゴースイーツとか、ほのぼの調布という、まあ、オリジナルの、お土産にも使えるような和菓子と、あと、まあ、茶道に使う、茶席菓子など、もう和菓子の、全てをいろいろ扱っております。ぜひ、一度ご利用いただければと、思っております。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。じゃあ行くか。
そうですね、
隊長、ファイナル川柳。
そう、実はね、このボンバー探検隊ね、
うん、
およそ7年半やらせていただきまして。
え、そんなやってたか。
そんなやってたんです。
そんなやってたか。7年半か。そうか。
そうなんです。気づいたらもうアラサーになってました。
うん、そうだね。ごめん、ちょっとすごい笑っちゃった今自分のこと棚にあげて、
うん、
7年半
で、ね、このね、
うん、
川柳もね、ちょっと数えてみたらね、
うん、
およそですけど、
はい、
これまでに350以上僕読んでるらしいんですよ。
おお、
その最後をね、締めくくる一句を今から
読みたいと思います。そうだね、もう前もって考えてるって言ってるしね、はい、小菅隊長にね、メッセージもね、たくさんもらってるのよ。
あら、ありがとうございます。
秋田さん、小菅隊長、はいはい、お疲れ様でした。
はい。
うちの嫁がのび太くんと評した容姿の君の声はまたどこかで聞けるのでしょうか。なんか寂しいな。
のび太くんね、
秋田さんのね、奥さん、は
いはい、
小菅隊長のことのび太くんと呼んでるそうですよ、うん、そして、ジャングルポケットさん、今日が最後の川柳なんですね、はい、ビシッと締めてね隊長と。
あ、お任せください。
お、自信満々なので、じゃあ行ってみようか。
はい、では恒例のお願いいたします。
わかりました。ボンバー探検隊ファイナル、小菅隊長がレポート先にちなんだ川柳を読んでくれます。これも最後、小菅ひろし今日の一句。
月見には今木屋和菓子がつきものだ。あ、今ね、小声でね、小宮さんがね、うまい、うまいなという一言をいただいたのでね、点数はちょっと期待できるんですが、うん、
はい、
と伺いましょう。今ね、100点満点中で何点いただけますか。
いやー、もう最高ですね。もうじゃあ300点かな。
お
来ましたね、過去最高300点
あのね、ご祝儀ご祝儀。
あ、ご祝儀。
花向け花向け。
そうですね、ご祝儀です。
ですよね、ほら。
まあね、まあ、ご祝儀分を引いてもまあかなりね高得点だったと思いますので。そうだね。
優秀な美を飾れたね。
そうですね、やっぱりでも本当にね、うん、お月見するには和菓子というのはもう外せないものですのでね、
はい、
ぜひあの調布市内周辺にお住まいの方はですね、こちら今木屋さんのね和菓子とともに、明日台風で見えないかもしれませんが、
うん、
ね、和菓子だけでも十分に堪能していただいてね、食欲の秋と中秋の名月楽しんでいただければと思います。
はい、わかりました。
でこちら今木屋さんの営業時間なんですけれども、朝の9時30分から夜7時30分まで営業しておりまして、毎週水曜日が定休日となっております。また電話番号がですね 042-482-3619 042-482-3619 となっておりまして、お店の場所もですね、あの京王線のつつじが丘駅の北口出ていただきまして、駅を背にして左手側に線路沿いにまっすぐ進んでいただきまして、最初の踏切のところに右手側に、ね、もうすぐ今木屋というのれんがね見えますので、ぜひそちらまで足を運んでね、美味しい和菓子召し上がってください。
はい、
ということで、今週ではねないですね、ボンバー探検隊ラストはですね、辻ヶ丘の今木屋さんより小菅がお伝え
します。はい、ちょっと小菅隊長さ、最後にさ、ラジオ聞いてる方にさ、なんか一言残してきなよ。
じゃあ最後
爪痕残してきなよ、ラジオボンバーに。
最後じゃあ、うん、最後も川柳で締めようか。じゃあ、
おお、即興川柳。
はい
はい、じゃあ行きましょうか。
音大丈夫です
か？音大丈夫か？音今準備中だからちょっと待って、今から準備するから、はい、音 OK だよ。
今から何かこう伝えたいことが、
私もちょっとあの、ね、小菅隊長に送る、あの
謎かけを
何気に今あの生まれて初めて考えたんで、ちょっとじゃあ小菅隊長のご挨拶なさい。
わかりました。じゃあ、 あの小菅隊長の最後のメッセージの一句の後に、小宮さんからの小菅隊長への花向けの謎かけ参りましょうか。はい、ではボンバー探検隊、いよいよ本当にファイナル、小菅博士最後の一句。
7年半本当に本当にありがとう。
では続けまして、今木屋小宮さんから小菅隊長に向けた卒業への花向けの謎かけ参りましょう。お願いします。
はい、では行きます。小菅隊長とかけまして、調布 FM さん、また、今木屋とときます。
その心は、
これからも、ますますのご発展ご活躍を期待しております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやいや、小菅隊長もね、最後の最後で花向けの謎かけいただけるとは ね、
ちょっとね僕もびっくりして思います。非常に、ね、ありがたいお言葉いただけました。
うん、
非常に嬉しいです。
7年半、うん、思い返すと7年半というのは結構長い年月ですよね。
長かったです ね、
もう雨の日も晴れの日もいろいろ外から台風の日もありました。調布市内のいろんなお店からいろんな情報を届けてくれました。小菅隊長本当にありがとうございました。
こちらこそ本当にね、7年半お世話になりました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ボンバー探検隊もこれにて解散でございます。来月からレポートなくなっちゃうのかと思いの皆さん、レポートコーナーは装いも新たに新レポーターを迎えて、10月からも調布市内のさまざまな情報をお届けしてますいきますので、来週からもどうぞ引き続きお楽しみに。とりあえず小菅隊長お疲れちゃん、ボンバー探検隊でした。